じゃあちょっと僕からの質問していいですか。
あ、はい。
なんかあの、なんだっけ、あのホームレスの取材をいっぱいされてるじゃないですか、はい、それまずなんで そこにこう興味がいったんですか。
最初はその危ない事故っていうのがあって、それがちょうど僕行った頃に青山さんが捕まってたりして、でいやらしい1号ってもう作ろうってなってて、まあなんか AV の裏側とか、まあゆるエロみたいなのをやってたんですけど、
ゆるエロ
好きなことやっていいですよって言われてて、それでいやホームレスやろうかって言って、まあ1期間だったら、なんか樹海を横断したりとか、あのいろんなことやりながらホームレスの話聞こうと思って、それでまあ12ページとかで2回とか24ページぐらい作ったのかな、作って、その時社長がホームレスの本を作る、ホームレスじゃないですね、乞食の本を作りたいって言ってて、それでもう社長の中の乞食が戦後の
お選びくださいっていう、もうお選びくださいだ、
もうく新もう家がなくなってあぶれ出た人が公園に住んでそこで煮炊きして食べてて、それが楽しそうだったからそういう本を作りたいって言われて、まあそんな人たちいないですけど、戦後50年も経ってた
からまだ頭の中昭和ですよね。
そうでやりましょうって言って、改めて取材をし直して全国取材してなので、どっちかというとまあ受動的ですね。
なるほどね。じゃあその自分がこう、あ、これあいいっすねみたいな感じですね。
あ、そうですね。だからなんで、ま、取材はしやすいんですよ、いるので路上に、でお金がかかるわけじゃないので、とにかく面倒くさいしちょっと怖いし大変だけど、まあそこに話を聞くまでにどこかに潜り込んだりしなきゃいけないわけじゃないので、路上にいるので、
爆山パターンですね。爆獅子山下と同じです
よ。そうです
ね。予算を取った時に、いや、あのレープでも取ればって言われて、いいっすねーって乗っただけだって
言ったのね。なんで、今思うとちょっともう忘れちゃってますけど、そんなに詳しくはなかったと思いますね。ホームレスっ
ていうの
は。
なんか面白そうだっていう、なんかこう緩い感じで、
そうですね。
やんないかっていう話もあるし、みたいな感じなわけです。
それでも、知っていくと、まあそれはそれで、面白いというか。
多分、キモエロのジャンルの一つってこと？
うん、まあどうなんでしょうね。エロくはないですね。
あんまり若くないです。
知らないことを。
ワイルドサイドという意味では一緒。
一緒。
裏返る。
それもなんか何でもよかったんですよ。その本はもう。
でもあれって一作目から僕読んでるけど、あんまり要はその例えばその。ホームレスとかってなると支援者がいて、なんかいろんな人がこう周りを囲むわけじゃないですか。
そうですね。
そのとこ一切知らずに取材やってるから、逆になんかすごいリアルだったんですよね、あれ。
でしかもまだ若かったのね、20代だったので、まあ大概舐められるんですよね、大概説教されるんで、
説教、ホームレスに説教される、
あ、もうホームレスにも説教されるし支援団体にも説教されるし、もう説教されっぱなしで、だからある意味まあ面白かったし良かったですね。ホームレスに延々せお前らの生き方なってないです、説教されましたから、ね、そんな乗る生き方してどうなるんだ。
それでホームレス研究家になってしまって、
なってしまう。そうだね。だから基本的に僕も聞き手ばっかりですね、もうずっと行くと延々。20代は説教されましたね、もういろんな人
に。でも逆にそのいわゆるホームレスっていう方から入ったから、あれじゃないですか、こう、まあ、例えば支援やってるやつらとかなんかの荒みたいなのが見えるわけじゃないですか、でなんかやってみて一番でかかったのって、なんか僕ラムさんと前話してたのが一番、あ、そうだよなと思ったのが、あのやりたくてやってるやつがいるっていうやつをなんで認めてあげないんだろうねとか、
そうですね、だから何もかわいそうな人たちにしちゃってもねっていう、そういう人たちもいないわけではないので、っていうか、まあ本気でホームレスを辞めたいと思ったら辞められるんですよ。
そうですよね。
今は。
そうだ。
10年前は微妙ですけど、今は辞められるんで。
でもなんかホームレスの取材やってて支援団体の人からたまに言われるわけじゃないですか。路上の方ですか。いや、違います。僕らはとか、なんかあの時はちょっとなんか軽く凹みますよね。なんか、間違えられてんだ俺らのことだって。
まあ路上で生活したい人がいて路上で生活してたっていいし。
ねえ、ただまあゴミとか捨てて 食い散らして迷惑かけるのは良くないねっていうところなわけじゃないですか。で、
まあ掃除するようになったりとかもしてるし、なんかまあ
消滅さしね。
まあ、まあ、もっと言うとホームレスも一人一人で全然別なんですよね。なんで一括りにして言うのもちょっとね。
そうなんですね。いろんなパターンがある
、あるんですよね。
たまになんかいません、なんか横浜で会ったホームレスが山谷でまた再会みたいな、ちょっとすげえボーイミーツボーイみたいな感じで、なんか
横浜とかはよそから入りづらいかもしれないですね。結構きついんで、横浜はやっぱ性格きついんで、もうすぐ囲まれちゃうし、殴れな、もうホームレスとかは、まあ、その周りの人たちに一気に囲まれて殴る殴らんの話になって、いや殴ろうかな、いや殴ろうみたいになって、もんもんもんもん、殴るの話でいきませんから、
それで全然普通に話してるのに、
もう横浜は荒いですね。とにかくどんな取材してても横浜は荒いですね。
あ、そうですか。
あれ何なんですかね、県民性ですか、あれ秘密の県民賞とかでやった方がいいんじゃないですかね。
海沿いだからかな。海沿い
の横浜は文化もね、横浜文化であるし、チームっていうかね、
まあ、横浜は昔のヤンキーものって大体横浜だったし、湘南博相続やろ、いや横浜はやっぱ荒いなって思いますね。
あれ分煙ができないんだって、横浜
タバコの、
また極端なこと、
喫煙所で吸わないんだって。
ああ
、なるほど。うちらの、 柄悪い福岡なんですけど、僕はで当時ね、中学高校とかは結構ヤンキー文化ね全盛だったんで、まあ全盛ってちょっと落ちたぐらいだけど、
ビーバップが、
ビーバップぐらいだから、もうバスの中だろうが電車の中だろうが、もう普通にガスガスだろうが何だろうが、それは捨てたね。
電車捨てましたし、
関係ねえよって
。僕大学が91年ぐらいで福岡だったんですけど、吸える車両がまだ全然ありましたからね。
一番前と一番後ろだけ禁煙だったんだよ。
でバスは禁煙だったじゃん、さすがに。
それはさすがに。
バスでももう関係ねえって捨てないね。
タバコはでも変わりましたよね。今はさすがに福岡でも違うでしょうね。
まあ、電車で吸ってる人いないもんね、今ね。
確かに。
小倉は吸ってたりしてとか。
小倉はやんちゃだな、今でも。
小倉は今でもやんちゃなんですよね。
いや、まあ、そう。
佐田まさしのコンサートに行ったらすごい絡まれますね。
なんでそんなところ
誰かな。僕らよりね、いっぱいあるよ。
北九州
とかね。北九州。筑豊とかも。
いや、筑豊は荒いですね。
荒いでしょ。福岡逆にね、博多とかおとなしい方だよ。
おとなしいです、おとなしいです。いや、全然おとなしいです。もう。
そうなんですね。まあね、じゃあ今後の、じゃあ、ちょっとあれ、ありますか、そういう、こういうの。取材したいなじゃないけど、そういうの。
ああ、まだやってなくて、
ね、なんとなくいろんなことやりたいなと思って、なんか
誰もやってないことやりたい感じです
か。もうあるし、なんかフィクションとかもやってみてもいいのかなと思ったり、あ、でもね、あんまりね、僕その誰そあんまりカッコつけて喋るのが苦手なので、うん、あんまりこう誰も見てないこととか、うん、そう、誰の手も差し伸べられてない人にとかいうのあんまり言いたくないので、なんかね、言ってけばもうちょっと先生になるとか、
2、3年、2、3年ぐらい前になんかすごい言ってたじゃないですか、もう潜入する場所がなくなって困ってるとか。
やっぱり何個かしかないんですよね、やっぱり宗教団体も毎月1個行ってれば多分3年ぐらい行けばなくなっちゃうし、そうですね。なんで、まあ絵は好きなので描き続けてきますけど、一方の方はもうそうですね、長谷川さんがやってくれっていうのがあればやるとか、そういう感じですね。
長谷川さんの、特集で、
特集で、
あ、なんでもっと言うと、その出だしの部分テーマはね、編集さんに決めてもらった方が僕はちょっと好きなタイプかもしれないですね。これやりませんかって言われたらそっから考え始めるんで、触媒にこう塩がついていくみたいな感じで、こうそこから考えていきたいなっていつも思っちゃいますね。
今ないですかね、そういう企画が。
最近ね、ちょっと4色の方行ってるんですね。ちょっとおとなしくなってるけど、まあやりたいですよね、またね。
おとなしい、まあおとなしい部分
の、やっぱ4色と
枠でやっぱりやんなきゃいけない。単体と企画もみたいなもんでしょうよ。要はね、
どうせやるんだったらでも、うん、まあホームレス大図鑑2出して、うん、もう一回講義受けましょうよ。
なんかこうだいぶね取材が楽になってきたんですね。30代後半になってきて、その20代の頃はもう40代だと自然にどこでも潜入できんなと思って、今30代後半いますからね。だから
ちょっと違うかもしれないですね、視点がね、うん、視点が変わると思うんで。
いやね、なんかでもホームレスのなんかその権威だみたいな感じで言われてたけど、なんで派遣村にいなかったんだろうとか、あの湯浅の代わりになんで村田じゃねえんだみたいな話とかが出たわけじゃないですか。
出ない
です、国民の中からは。
15人ぐらいでしょ。
15人の国民から。ね、じゃあそうですね。じゃあ、 あの長谷川さんに今回の質問で、
はいはい、
ちょっとその編集にね、こうなるな、もう随分なるわけですよね。
10年ぐらいですかね。
10年ぐらい、それやっぱりこうずっと編集なろうと思ってなったんですよね。
ああ、もうね、最初テレビ行きたかったんですよね。
ああ、そうなんですか。
マスコミに行きたかった。
なんかテレビの、あの制作やりたくて、番組やりたいなと思ってて。大学の頃にインディーズの番組作ってたんですよ。なんか
自分たちで
スカパーのなんか、なんかね、スカパーのなんか何だっけ、なんか未来テレビだかなんかちょっと忘れちゃったんだけど、その時間が大幅に空いてるから、あのなんか
穴埋め
か穴埋めでやれとかって言われてやってたのきっかけで。
いくらぐらいの予算でやるんですか。
いや予算なんかないですね。
自主制作
流してもらえるっていう、
流してもらえるっていうので、でなんかその人間の限界に挑戦するっていう番組やってて、まあ、大学生がやることだから、まあ、ぬるいわけですよ。でやってたんだけど、あのその時に初めて知ったのが、あのテープって編集しなきゃダメじゃないですか、うん、でテープの編集って僕その才能全くなかったんですよ。
それ分かります分かります、ね、
映像ここでここでこうつなぎ合わせてってこう頭の中でこうやっていくのとかって全く作業でできなくて、それで断念して、まあ、じゃあ次はと思って。
それ僕も一緒ですね、うん、僕映画研究部だったんで、うん、映画撮ってましたけど、あれ映画の編集って時間の編集だから、うん、その 3D、3次元の編集なんですよね。時間タイム、
まあ、立体と時間軸、
うん、平面の編集とそ、違うんですよね全然、うん、
後ろ2人は映画監督だって、
ああ
そうなんだ、仲間で、うん、
だからね、あれですごい挫折してどうしようと思って、でその時一番ハマってんのなんだろうと思ったら協定だったんですよね。で協定とパチスロかと思って、どうしよう、協定新聞受けて、協定新聞落っこって、スポーツ新聞も最終面接で、日刊スポーツなんですけど、社長から、あの君みたいな人取るとうちの会社は不安になるから今日はもう帰ってくださいって言われて、最終面接で20分説教されて帰らされて、でそれで結局まあ辰巳に入ったっていう。
なるほどね。
辰巳の時はでも、まあ、バイトだったんですよね。
バイトですよね、
で編集長殴って、
編集長殴って、あでもあれ
人工必勝法みたいなやつ
ですね。
必勝ガイド、
パチスロ必勝本っていう名前の
必勝本、
まあ略屋のパクリ的な、
略屋のパクリ、
あのスーパーなんとかブラザーズっていう、パチスローブラザーズでしたっけ、なんかそういう
マッドパチスロー、
マッドパチスローブラザーズ、ブラザーズ、
マッパチですね、
マッパチ、マッパチのライブイベント出たことあります。
あ本当ですか。
マッパチの宣材やりました、僕ら。
あそこですか、渋谷の、
渋谷の
青山の8かなんか、
いや何だったっけ、
ラブ8だったかなんかどっかで、
なんかライブハウスでした、ね、マッパチ、
ヘビメタ好きなんですよね、あの人たち。
そうですね。だそのヘビメタ上がりの女子ボーカルのバックのなんか演奏みたいな、やったんです。まあいいや。ちょっとまあいいや。なるね。じゃあ、
でももうギャンブル系はそれでそれだけですよ、ね。あでも書いたりしてましたよね、なんか。
コラムを書いたりとかはしてて、だからほら協定のコラム書けるやつってなかなか若い人でいなくて、 とでした。
デビスターぐらいですね。
で本当だから有名人のデビスさんとか徳光さんとか、うん、まあやってる人がすごい多いんですよ。で
競馬
でみんなやっぱ競馬じゃないですか。うん、で協定で、まあ、それで取材とかもなんか無理やりこうやるようになったら平和島にロイヤルルームってあって、はい、要はもう年間20万払って入るとか、その横になんかこう関係者席みたいなのがあって、そこ入れるようになったんですよ。でここ入ってたら意外にそのロイヤルルームの人たちと同じところで船券買うから、すっげえ芸能人来るんですよ。のりたけとかひろみさんとかなんかわーってこうで来てて、でパッと見たら蛭子さんも向こうの方いたりとかして、あやっぱ好きな人っているんだなとかって思うんだけど、その中でもやっぱり自分一番若かったんで、うん、
パチスローとかの雑誌とかを検証するわけじゃないですか、
はいはい、
ホール検証はあれ自分の金でみんな検証してるんですか。
あれはね、その会社によってやっぱ全然違うみたいで、お金が出るところもあるんですよ、うん、で、まあ、その詳しくはね、やっぱ僕も他の他社の事情ってあんま知らないんで分かんないですけど、当時言われてたのが要はどこどこの雑誌はその原稿料が安い代わりに打つお金も出して
くる、
でその代わり勝っても自分のもの負けてもっていう、でうちの辰巳の場合は自腹で打つか会社の攻略費っていうので打つと、で攻略費の場合は勝っても負けても会社の金になるっていう、
コアもそれ で、うん、で僕当然打たないからほとんどやったことないですけど、なんか企画もんで素人が打ったらどうなるみたいなんでやって、当然自分自腹で嫌だから会社のお金でやりますって、まあじゃんじゃん出るなん
かで会社のお金
だって4万5万買った時に
さあどうするんだ、
さあどうする
負けましたって言うのかっていう、
いやもう写真撮る人がいるから、難しいけどね、ギャンブルやっぱり執着心がないと、
そうだから博打ってやっぱ金をはたいてやってないと、
う
ん、
そう
臨場感ってやっぱり記事の中にも絶対落とし込めなくて、当時やってて思ったんですけどね、僕なんか、
まあね、人の金で言ってもね、別に何とも思わないからね、
どうやったらなんかメーカーの人に頼んで、うん、ショールームで、
はい、やらせてもらう、
打たせてもらった方がまだいいのかなとか
ね、あれもなんか嘘くさいですよね、
テレビゲームやってるのも変わんないですもんね、
ギャンブルはやっぱ臨場感ですよね、
いや絶対的に臨場感でしょうね、あと金の金額の要はいくら儲かるとかっていうのを、
持ってる額に対してギリギリかどうかっていうところがね、
うん、
これなくなるとやっぱやばいなって思うぐらいのじゃなくてギャンブルなんだよね、1億持ってる人がそんなやってるってなんて思わないです、
そうだ、逆にパチスロ雑誌やっててすごい編集長っていうか先輩とこからすごく言われたのが、お金の話を絶対書けってこと言われるんですよ、こうやって打ったら日給でいくら上がる、1時間だと時給換算するといくらだとか、月に何日打つとい
くら
っていう、でその中で一番ツボにはまる金額ってあるじゃないですか、うん、例えば時給2000円アップって書いた方がいいのか日給2万円アップなのかとかっていうので、でそういうのでこう必ず金のことは書けって言われてて、でなんか意外にそれが今でもなんかそれだけは唯一あれですね、
でもそれはスパとかでもそういう風にな
るとやっぱり
金額がね分かる方が得か損かをみんな知りたいよ、ね、諸情報って
結局人間にとってリアリティのある金額って例えば年収1000万の人だったら多分100万ってすごいリアリティのある金額だけど、年収500万の人に100万ってリアリティがありすぎるっていうか、なんかうーんとかって貯金であるけどとかっていうようになったりするから、そこら辺のやっぱなんかさじ加減みたいなのがやっぱ大事ですよね。人間の金感情って。
ギャンブル系のライターの人はやっぱギャンブル好きですよね。やっぱ好きだからできるな、う
んうん。昔なんかね、白夜書房とか、まあこう本当かどうかわかんないですけど、 あの近くで何か事件があって、あのおまわりさんが役屋処分に「なんかすいません目撃しましたか?」って言ってきたら編集部の中でチンチロリンやってて「やべえ踏み込まれた」とかって
、まあるでしょうねビニボン作って高い話は
竹処分はあれですよねでもね麻雀ですもんね、
うん、麻雀まあでも全然そんなもん麻雀編集部とは一切つながりとかなか
ったですね
ああそういえばそうですね、うん、全然僕もあったことないですよ
ストロー、ストローあるかもしれない、
まあ、あるの先週の松田さんがなんか結構竹処分系で麻雀大会出て
ああやってますね
一切麻雀できないのに麻雀大会出て来る杯来る杯捨ててたら怒られたって
え誰があ
の先週の松田さんがお前っつってい
やあれねまたね麻雀編集部があるからすごい強い人たち出てくるんですよ、うん、あの
福本さんとか西原さんとかありありで出てくる
見たことない
ね、僕あれですね竹書房時代に
口がして
る竹書房麻雀大会出て役者になりましたよ
おお
探したあったら
あったら
通案校
通案校通案校積もった時は気持ちよかった
ですねそれは気持ちいいでしょうねそのでっかい舞台です
ね、しかもあそこのその麻雀大会って、まあ、僕いた頃ってまあ、役満上がると参加者全員から3000円ご祝儀
もすごい
で大体40人ぐらいいるわけですよ参加者が
12万
12万
お
です
げえ
いやーこれ積もっちゃったなーとかってこう見せたらそしたらこう「役満出ました」とかって言われてみんなこう「いやすっげえ嫌そうな顔してこう拍手するんです
よ嫌だ」とかいや
試合そういう大会とかって役満出やすいんですよね。
ねえ、まあたくさんいますもんね、やっぱ人が。ね、役満積もったけど決勝戦残れなくて。
ああ、それでも。
うん。
とか地道系の人に。
うん。地位を取るっていうよりはビリを取らないとやばい。
うん。
でもなんかそのトップが確かその参加費1万円総取りで持ってくんですよ。
おお。
おお。40万。
やりてー。
総取りもう8割だったかな。だから30万ぐらいで認知者のやつがなんか5万とか10万とかっつって。
やりて
ー。うまいことギャンブルにならないようになってるんですね。
なんだ。もう2時間喋りましたね。で一応ラジオ的に一回締めますけど、
はい
はい、
一応最後にみんなにどういう時に幸せかっていうのを言ってるんですけど、
自分の幸せを感じる時なの。
幸せ感じる時ですか。
Are you happy ってこと。
何が幸せなんですか。
まあどうせ絵描いてる時とかって言うんですか。
いやそれ言ってましたよ。先週言ってましたよ。
好感度アップ狙ってますからね。そう幸せじゃないですけど。
だからこうブログで女子大生とか。
やってないでマジやめてよもう。
ブログで女子大生、
ね。本当にやってないもん。
本当にさっきの
19歳の時からね。ああ、ノリの。
うん、19歳の時
から。それ松田さんでしょ。マジで。いや僕
そう相当突っ込んでましたよ松田さんに。
マジで。だって僕だってその手のツールで人と会えたことない松田さんすごいんですよ ねアシスタントも全部あって。
アシスタント全部そうなんですよあれ。
なんか嫌そうな顔して喋ってるけど松田さんだっていつもアシスタント女の子だし可愛いし。
まあ性的人間ですからね松田さんは。
なんか僕は結構もう孤独オブ孤独ですよ。効果が上がるから。
一緒ですか報道先週と
同じですか。うわそうですね。でも幸せを感じるとき、
まあ一緒でもいいですよ。
でもさあんまし感じないですよね。
感じた記憶がない、うん、
感じないのを良しとしてますよね。
あもう全然でもねなんか幸せと感じるとねもう一瞬後にすっごい後ろめたくなるんで。
あそういうタイプ。
そうそうそう分
かる分かる。それは分かる。
僕なんとかですよ。
いいことがあったとか、あとはもうすぐ悪いことが起こるんじゃないか。
もう物語で言うと、もうすぐ後に岸田京子のナレーションがつくんじゃないかと思って。
それはそれで共感です、
うん、幸せか
ありますか
幸せね、うん、あのすっごいラーメン好きなんですよ。
お
で、あのでおーラーメン大好きで、でもラーメンって食べに行くたんびにがっかりしたりするじゃないですか。
あれ
あんま、
ね、
もうあんまなんでこんなうまくねえのになんか並んでバカ野郎とかって、うん、で最終的に行き着いた答えが家でラーメン作りゃいいじゃんっていう答えで、8年前から家でラーメン作って、
おおすげえ、1
回ぐらいこう
え麺を打って
麺はねあのね打つなってちょっと言われてて、そこに行ったらあの本職になるからやめとけって言われて、
でそっかいい麺を買ってきて、
いい麺買ってきて、うん、あの豚骨買ってきて、うん、鶏ガラ買ってきてって作って、でこうやっていくと組み合わせであれこれってあのどこどこのラーメン屋と同じ味だよなとかって意外にできたりするんですよ。うん、あのねなんかできた瞬間に、うん、なんかそのラーメン屋とこう肩並べるわけじゃないですか。うん、なんかね勝ったなみたいな。うんうん、
あれスープを大量に作るのは難しいらしくて、そ味にブレを出さないのが難しいらしいですが、ね、だから何人分かちっちゃいあれだったら
結構
しいものできるんですよ。
で豚骨 を極めって、
あのね結構
極めようと
してるかな豚骨と。
豚骨は博多系ですか。
いやあのねどっちかっていうと豚骨と魚介入れた、
はいはい、ダブル
の澄んだスープ、
澄んだ系
です、ね、だけ
です。塩ですか。じゃあ
醤油でいきたいですよ。
醤油で、
でも豚なんですね。
豚肉を使って
もろもろってこう出るぐらい、あれじゃないんだ、
ずっとこれ細火でゆっくりやって
沸騰させないタイプだ
ね。20時間ぐらいやるとうわおとか
って。でも白いやつじゃないんですよね。
白いやつもねたまに作りますよ、気が向いた時に。家系作ろっかな今日はとかね、豚骨使ってきてこっかチカチカチカチカチカってあのなんか頭にこうタオルとか巻いてるあのラーメン屋の親父みたいな感じになって、
博多ラーメンってなかなか東京で食べられなくて食べたいなと思うんですけどね。なんかあの白いやつ
博多天神のことダメなんですか。
博多天神は食べますよ。博多あれ好きですか。うん、それ長くなりますけどその話は、ね、博多出身の人は絶対ダメなんですよ。いやダメじゃない、あそこは
でも一番そこないですか。大学のそばにあったどうでもいいラーメン屋の味がする
みたいな、うん、なんかそういうラーメンの敷居を下げてるっていう部分では正解なんですけどね。
そんなあの単なる博多ラーメンがあれだって言われると問題はあるんだけど、うん、博多で食べるどうでもいいラーメンの味がするっていう、
うんうん、分かるそれは。
適当に入ったどうでもいいラーメン屋のラーメンの味が博多天神なんです、うんうん、
あの雑さ加減はね、うん、いいですよね。4
年ぐらい前にあの博多行った時に、まあ、その結構どうでもいい系のなんかビールの中に入ってる、まあ、なんかよくありがちななんかあの三つ目みたいな書いてあるようなラーメン入ってしたら、替え玉ってやっぱあれってマストアイテムだったりするわけじゃないですか、
うん、
で替え玉食いてえなと思ったら書いてるんですよ、当店を替え玉一切やってないんで替え玉って言わないでくださいっつって、ね、そんな博多のラーメン屋はねえだろ。
博多に行って替え玉ってルール知った当時あんまなかったので、うん、名古屋とかにはなかった、うん、で当時投げてましたけどね博多って、なんかピッピッてなんか麺投げてもらってないじゃない
です
か、
そういう店があった
わ。パッシャーってなってたけどみんな笑ってましたけど、どんな
どんな心を開いてた
のそうとか、替え玉
名古屋出身なんですか。
僕名古屋なんです、
ね。名古屋いた。名古屋東京。名古
屋。あ、僕は天白。
あとは天白ですか。
もう愛知です。
あ、僕は小牧
僕は岡崎。
あ、もう広いんで名古屋。
名古屋じゃねえ。名古屋じゃねえ。
名古屋といえばあれでしょ。でもコトブキラーメン、ラーメンのコト
何だっけ。
スガキ屋。スガキ屋ラーメンね。
大盛ラーメン。
スガキ屋はもう全国だと思ってましたね。
スガキ屋はね、あの高根の場はちょっとあったけど、うん、すぐなくなりましたね。
あれはね、
すぐ
や
っちゃ合わない。まあそこでも結構好きだったけどね。
俺好きだよ。
馬場さん、そこはいろんな店が入ってどんどん潰れていくんですよ。
あれはね、それに対しても俺は一つ言わしてもらいたいことがあって、まあ急に好きじゃないですか。でこう神宮よく見に行くじゃないですか。神宮や東京ドームで、まあ大体中日ファンですけど向こうの方のやつで、うん、あの高田の馬場にスガキ屋ができるぞ、マジかって、でここもう行くしかねえだろって言って、そのできてから1ヶ月後ぐらいの 神宮球場で食ったとかって話がもう盛り上がってたら、いやあれひでえんだよとかって、えマジでスープとか全然違うのって言ったら、ババアがいねえんだよとか、先ほどスプーンねえんだよとか。
でもねあれ
スプーンがないの、あの
こ
の
あれないんですよ。
こうもっと言うとやっぱこういうや
つ、ニューヨークのメトロ美術館で認められた。
僕もっと言うとスガキ屋っていう店に入ったこともあんまないですよね。だからダイエーの中にあるスガキ屋とか、だからやっぱついで感がないと、スガキ屋ですって言われたらちょっとね、そうスガそうなんか
フードコートとかに入って
くる。そうなんですよね。あくまでついでで食べられる、ソフトクリームが食べたいな、ちょっと小腹が空いたなぐらいの感じでいいんだって、なんかドーンスガキ屋ですって言われる。
ちなみにあの、まあ、嘘か本当か知んないですけど、あのいわゆる和風豚骨って、豚骨の出汁にこうカツオとか煮干しとか入れた元祖っていうのがスガキ屋らしいですよ、噂では。
でもそうですよ、豚骨ですもんね。
やっぱ B 級グルメ膨らみますね。
毎回 B 級グルメはね、やっぱトークがこうヒートアップしてくる。
ヒートアップする人と しない人いるけど、この2人はやっぱするね。
B 級グルメスペシャルいいですね。
B 級グルメなんぼでも
あります。意外になんか西成の飯屋ってなんかうまそうな感じだけど、意外まずいんですよね。
意外と高い。ちょっと話はつきませんが、来週もまたね来てもらいますから、はい、その時にでもね、
ものすごい人が来る予定らしいですよ。
マジですか。来たよ来たよ。
最後の最後でなんか嫌がらせ
スパだけあって、
ね、スパだけに
だけに
近川ダンションがいい、
ジョニーデップ。
何言ってんですか。そんな師匠なんか呼べるわけないじゃないですか。
スパね、スパ何ですか。
新婚立川流のやつ呼ぶしかないじゃないですか。
でもスパだからって呼べるわけじゃない。マジでありますよね。
じゃあリリー・フランキー呼んでこいって言われる。呼べるわけないですよ、そんな。
リリー先生会いたいっす、会いたいっす、会いたいっす、会いたいっす。リリーさん会いたいっす。
リリー会ったことあるんじゃん。
リリーさんはないね。会ったことない。
ああ、バクシー。バクシー氏、山下さん。
山下さん会ってると思うけど。あとは誰だろう。松尾鈴木さんとか。
リリーさんは、リリーさんあるってびっくりした。
あとスパ、スパの連載で面白い。面白い人
だ。誰だろう。ちょっと電話番号。
東京大学
長らくやめたしもう。
長らくやめた。
ちょっとね、それはね、あのちょっといろいろと大人の
事情があったん
です。誰よ。
まあいいですよ。任せます。
任せろけなこれ。
あ、でも本当にお任せなんですね。打ち合わせとか全然なかったから今日来るまで。じゃあ俺誰が来るか月曜日までわからない。
ゲイバーのママとか呼んじゃうよ。
いや、普通じゃない人がいいです。普通じゃないってなんか発信してる人がいいです。発信して
る。ホームページとか調べればその人が
出てくるような人がいい。なるほど。
っていうかまあね、 A ちゃんに近くなりたい人がいいけど、保健所の職員とか面白いけど次続かなそう。そうそうそう
そう。じゃあ次は
保健所の職員の話じゃないんだけど、次がね、次がねって感じになってくるじゃないですか。
そんなこと言ったけど、あの手芸をやってる女の子の次の次が仮面ライダーだからね。ああ、超バキュンだから。
あ、バキュンだったね。確かにね、
仮面ライダーが2人、変身前の2人がここ並んで
並んでる
とかいう、すごいでしょその映画。
追っかけが、追っかけが並んだ
んだ、そこに。
でもそうだよ、こいつ
満席になったんだよ。
満席になって、
マジで。
ホントホントホント、
何でその知らせがあったんだ
ろう。いやいや、出る人が知らせ
ちゃう、その人がブログで
会社が。ギャルとはやっちゃダメ
です。でもまだそのね、仮面ライダーツートップのくせに両方とも事務所辞めてしまってるとかそういう状況になったりして、でここに来れるっていうのはすごくないですから。
あ、仮面ライダーで並ぶ人っていくつが10代の
女。いやいや、もう20、30。
もう、ああ、もう結構ね、奥さんっぽい感じ。奥さんっぽい人だったり、
ちょ
っ
と OL、
OL の、OL の、それ系の。
すごいイケメン好きな。
でもみんなおみやがすごくて、おみや、私のおみや食べて、
私のおみや食べて、これずらっとね、
ずらっともう食べ物、うん、こんな食えねえだろっていうぐらい。
兄さんのじゃあ担当呼ぶかとかね。
もう任せます
よ、任せますよ、
任せますよ。
というわけで、
はい、来週また来てもらいますけど大丈夫ですか。
はい、
あ、いつでもって言ってくださいね。来週来てもらっていいですか。
いつでも。
はい、いつでもいただきました。 笑って抜けてやがてしんみり。でボタルがマンデーナイトロ、また来週。